新しいテーマソングで最初の1回目です。こういうスタートはいかがでしょうか。
くだらないこと平たいぜ、くだらないこと聞いてくれ、くだらないことが面白い、くだらないこと主張して、くだらないことにメロディーつけて、くだらないことを歌にする、くだらなくない音楽にする、でもここに会いに来てくれ、きっとどこへも行けやしないから、ねじり出してやるぜ、絞り出してやるぜ、くだらないことを、いつでもくだらないぜ、面白いぜ、
しゃべるよ
来い。
2020年12月21日に収録しています。どうもこんばんは、しゃべるよ来いです。本日12月21日は、まず、笹山さん、そうですね。私、まあ、音楽活動もしてますが、神戸16ビットというライブハウスでスタッフをしていますが、そこで店長もしているミュージシャン、笹山さんのお誕生日ということで、僕と笹山さんは1歳違いなんで、つい昨日まで同い年だったんですけど、また笹山さんが年上になっちゃいましたが、いつも0時過ぎに最速でおめでとうございますって、まあ、メール送るんですけど、笹山さん昨日ライブやったんで、まあ、ちょっと僕はその会場に行ってなくて、まあすることあったんですけど、まあ忙しいやらな思って、まあライブ終わりにメールするのも何かなと思っていたんですが、すっかり忘れていまして、先ほど夕方にメールしまして、まあ、間違いなく、毎年達成している誕生日最速おめでとうメールは、今年はまあ僕じゃなかったんだろうなと、まあ多分ですけど、いや多分じゃないですね、絶対そうですね、まあそう思うんですが、あとまあ今年は今日が冬至ということで、あれですよね、まあ1年間で最も日が短い日ということで、つまりはですね、これ中学校、いやこれ小学校でも習うんですかね、明日からは1分ずつですね、約1分ずつ日が長くなっていくわけで、要するに日の出と日の入りが1日ごとに30秒早くなっていくということで、いやついこの間夏至やったような気がするんですよ。本当2020年今年は本当にコロナ禍のせいで本当に1年間一瞬でしたね。まあ、笹山さん先ほど名前言いましたが、12月19日は神戸16ビットで、まあ、ライブしてはってですね、自分は1年間2020年がすんごく長く感じたと言ってはりましたが、まあ他人事みたいに言うのもなんですけど、まあそら経営者はそうだろうなと、これ笑い事にしたらダメですね。まあ思いますね。まあ僕も僕で、まあ、そのライブハウスの仕事も音楽活動もなかったんで、まあ前回から言ってますように2つバイトをしていたという感じで、まあ多少ながらほんまにビビたる額ですけど、まあ神戸16ビットにもお金を入れさせていただいたりとかもした わけですけど、まあ、そんなわけでその当時がまあ6月の二十何日かですよね、まあ、そっから半年あっという間でしたね。その僕はもう6月ぐらいにはまたライブ再開できるものやと思って5月後半ぐらいに一気にそのまあ2つ掛け持ちのバイトをドワーってやって、よしこれで6月を迎えるぞと思ったら迎えようと思ってまあすさめさんに元気しますかって電話したら、いやお前6月にまた再開無理やでって言われてまあ世の中の情勢的にもそうですね、あの緊急事態宣言を解除されたんがまあ7月頭でしたっけね、まあそんな感じなんで、ああ6月もまた頑張らへんとと思って、だから今年の6月頃って一番ブルーでしたね。なんかもう5月末ぐらいで、だからまあ4月5月とまあ一生懸命頑張って、まあこれで終わりかと思ったら終わりじゃなかったみたいな感じで、なんか6月はすごいずるずる生きていたなという感じやったなと思っていますね。まあそっから一気に半年経って今日は冬至でございますよ本当で、まあその冬至なわけなんで、まあまあまあ、これもこれはもうネタにしていいですね。そのまあ横行け、音楽活動でもそしてこのライブハウススタッフでもまあ一人前に食っていくことは無理なんで、僕は早朝にパン屋さんで働いてるんですけど、そのパン屋さん、まあまあその僕の住んでるアパートからまあまあまあ自転車で10分ぐらいのとこにある商店街に行ってるんですけど、まあそこにまあこれ言っちゃっていいのかな、まあまあその神戸市民やったらまあ誰でも知ってる有名な温泉があるんですよね。でまあその温泉でまあ毎年冬至になったらそのなんていうんだっけ、あれゆずをお風呂に入れることをなんて言うんでしたっけ、今勝負湯とか言いかけましたけど勝負湯じゃないですね、ゆず湯なんだっけ思い出せない、まあまあゆずをお風呂に入れるじゃないですか当時に、僕人生でおそらく一回もゆず入りのお風呂に入ったことないと思うんですよ。この喋る声たまにお父さんとお母さん聞いてくれてるんですけど、お父さんお母さん多分僕ないですよねそんな経験。家でゆず入れてくれたことありますかね。それかお風呂屋さんかどっか温泉かに親連れてってくれたことありますかね。当時にないですよねお父さんお母さん、これ多分聞いてたらちょっと聞きたいんですけど、だから僕人生でゆずのお風呂に入ったことないわと思って、でしかもまあだからその有名な温泉が近所にあるんで毎年行こうと思って行ってなかったんで、まあいいや今日ぐらい行ってみるかと思って、それで今まあまあ今今日12月21日の夜に収録してるんですけど、この収録前に行ってきたんですよね。行ってきたんですけど、さあゆずがいっぱい入ったお風呂に浸かって温まるぞと思ったら、風呂入ってもあれゆずがなんか浮かんでる気配ないぞと思って、そのやっぱり僕の頭の中にはそのテレビですよ、テレビでなんか毎年冬至になったらなんかほら動物いるじゃないですか、なんだっけ動物、カピバラでしたっけ、なんかそのお湯に浸かる動物がとか猿とかがなんか温泉にゆずと一緒に入りましたっていう動物園の中継とか、あとまあまあその温泉施設がその保育園児幼稚園児にお風呂を開放しました言うて、それでなんかその保育園児幼稚園児がなんかゆずのお風呂にドバーって入ってるとかいうニュース流れるじゃないですか。あんなんを想像して行ったらですよ、まあその僕の近所の某有名な温泉の大浴場のまあ、その源泉かけ流しっていうまあ温泉があって、その横にその源泉を温めたまあったかいお風呂がまあでっかいのあるんですよね。そこにまあ個数にしてだいたい50個ぐらいですかね、50個ぐらい入ったなんかティーパックみたいにされたゆずの袋が2つだけポチャーンって浮かんでたんですよ。でゆず湯って書いてあって、なんじゃこれと思って、もう紅茶のティーパックやんけこれって、なんかそのもうだいたい50個ぐらい入った ゆずのもうティーパックみたいなのが2つだけ浮かんでて、それを子供らとかおじいちゃんがうわーいって言って、なんか触って、まあ、騒ぎながら触ってなんか沈めたりとかして、さわさわしてて、その横で僕静かにポチャーンって使ってましたね。かすかにですよ、かすかに、まあ、柚子の匂いは漂ってきましたし、まあ、お湯からも柚子の匂いしてるんで、まあ、これ多少は温まる効果あるんかなと思いながら使ってましたけど、僕の想像してたのとは全然ちゃうぞって思ってましたね。で、しかも、これが柚子ですっていうポスター、まあ、貼ってあるんですよね、その浴槽の近くに。で、その下に柚子を潰さないでって書いてあるんですよね。で、柚子は潰さなくても効果ありますし、潰さない方がなんかマイルドでほのかな香りがあって効果も出ますって書いてあんのに、おじいちゃんと子供がその柚子をわーいって言って潰して遊んでるんですよ。いやいや潰すなー思って、まあまあ、で、そのまあ多少潰してくれたおかげで、まあ お湯にも柚子の香りがして、まあ柚子の香り漂ってるんですけど、潰すなってポスターに書いてるのに、なんかもうおじいちゃんと子供が潰して遊んでるんで、もうどういうこっちゃ思って、まあでもまあまあまあ、よく行け、37歳、人生初の柚子湯、これなんて言うんでしたっけ、ほんまに、まあ柚子のお風呂に入ってきましたけど、なんか納得いかねえって思ってます。まあ入選料安いんですよ、420円なんですよ、結構安いですよね。まあ420円で使ってきてですね、まあ年のせいと言っちゃなんですけど、いや年ではないですね、その僕昔からその僕やっぱり弾き語りしてるじゃないですか、弾き語りしてるとやっぱり結構首が張ってくるというか首が凝るんですけど、まあちょっとつい最近もちょっとギターの練習熱中すぎて首がすごい凝ってるというか張ってたんで、まあその首のその張りというか凝りが一気に取れたんで、まあまあ420円払った価値あるかななんてことを思っていた当時の本日でございます。そうそれでまあまあもうゆずはもういいや、もうこれでもう諦めたと思って、まあそれで一旦家に荷物を置いて、まあこの喋る横を収録しに、まあ、16ビットに向かおうと思ったんですけど、その商店街の中にお寿司屋さんがあるんですよね。でまあ僕は貧乏なんで、そんなお寿司をねお店で食うなんてことは無理なんですけど、まあやっぱりこのコロナ禍の影響で、というかまあコロナ禍になる前からもうこれずっと昔からですけど、そのお寿司屋さん一応店頭でまあお寿司弁当とかの販売もしてるんですけど、そこに僕実はそのお寿司屋さんの前の露店は僕昔から利用してて、なんで利用してるんかっていうと、焼きアラって言いまして、まあまあ魚のアラですね、お寿司に使わない部分の魚のお肉を焼いて、それを安くでなんと1パック200円ですよ、200円で売ってくれるんですけど、それがすごい豪華で、鮭とかもうほんまにちょっと何の魚か分からないですけど、いろんな種類の魚の、まあ、使わへん部分を焼いた身が売ってあって、まあ、塩焼きにして売ってくれてて、それを僕しょっちゅう買って帰るんですけど、このコロナ禍の影響でその焼きアラ以外にもですね、まあイカのスルメも、これもまあ昔から売ってましたね、イカのスルメとか、まあそのタイとかのアラニとか、まあそんなも昔から売ってましたけど、そのお寿司屋さんが、まあ500円弁当とか、あとおかずの、まあお惣菜弁当なんかも売り始めてるんですよね。で、その500円弁当とか、そのまあお惣菜がどんなんかっていうと、そのお寿司屋さん、まあそのお寿司屋さん、その団体客用のなんかコース料理なんかも作ったりしてるんですけど、そのコース料理なんかで使う、例えばその鶏肉のなんか照り焼きとか、なんかお野菜の天ぷらとか煮物とか、まあ作るじゃないですか、そのお寿司の定食なんかに、それの余ったやつなんかをなんか500円弁当にしてくれたりとか、おかず、まあ、200、300円でそういうこと売ってくれてるんですよね、にしたやつが売ってあって、そこにかぼちゃを煮た、まあ、お惣菜なんかも、これも今年ぐらいからですかね、売ってくれてはって、あ、そや、今日冬至やから、じゃあそのかぼちゃの煮物、まあいつも売ってるからそれ買って食べてから来ようと思ったんですけど、かぼちゃはさすがに冬至なんで売り切れていましたね、かぼちゃ買えませんでして、だからもうそのしょぼーい柚子のお風呂に入って入るわ、 かぼちゃ買えへんわで全然当時らしいことをできなかった横行きでございます。そんなわけで毎回毎回こんな微妙なテンションになっちゃいますが、一旦コマーシャルです。
音画面です。2020アナザ
ー、年に一度の耳で見る音楽フェス、8回目の今年は2020年11月22日日曜日の夜から1年間開催。今回もたくさんのポッドキャストにゆかりのあるアーティストが出演します。
今年の出演者は
アニマルキャスターズ、
アヤコング、
奥永かなめ、
金子あゆみ、
キュー、フロムサン、
ザグ
ー、深夜、
デストロイヤーズ、
リュワイ、
ザ・ナチュラルキラーズ、
はじけたい、
ハル、
横井圭、
四ツ谷楓、
ライフイズパーティ
ー。視聴方法などの詳細は音亀フェス2020と検索してください。また最新情報は音亀フェス公式ツイッターアカウントからも確認できますので、ぜひフォローしてください。
ポッドキャストのもう一つの顔、気軽に行ける音楽の祭典、
音亀フェス2020アナザ
ー。そうだ、フェス行こう。
そういうわけで音亀フェス2020ですけど、聞きましたよっていう感想がまだまだいただけておりまして、本当にありがとうございます。前回もお話ししましたが、僕は笹山さんとザ・ナチュラルキラーズさんがやっているポッドキャスト今ズマンを聞いておりましてですね、そこでザ・ナチュラルキラーズさん、オトガメフェス2020にも出演されてるんですけど、オトガメフェスの話もしてはって、僕の名前なんかも、2回ぐらい出てきて、それはお便りなんの話の延長で出てきたりしたんですけど、やったーって思っていたんですが、それに対してまた僕がお便りを送ったら、その今ズマンの最新回でそのお便り読んでもらえたりなんかして、僕のオトガメフェスでのですね、なんていうんですか、散らかってるステージはどうでもいいですよ。ステージ内容は普段から僕散らかってるんですけど、そこではない部分での盛大なミスの話なんかもしていただけて嬉しいなと思ってるわけですが、無理やり話を変えますが、ライブ告知をしようと思います。横池、12月25日今週の金曜日が、2020年最後のライブになりましてですね、16ビット毎年恒例のクリスマスライブに、出演しようと思っています。クリスマスライブといったらですね、それこそ散らかしにかかるというか、アホなことをするというか、大体どんなことをするかっていうのはもう知ってる人は想像できると思うんですけど、今僕目の前にもうその準備しているものが置いてありましてですね、これを使って何かしようかと思ってるわけなんですけど、それはそれとして、今年最後だからライブはきちんとしようかなと思うんで、ライブそのものは多分散らからないと思うんで、きちんとしようと思いますんで、もしよければ12月25日来ていただければなと思うんですが、その12月25日に何するかというと、早い話がこれ衣装ですかね。衣装といえば衣装みたいなもん用意してるんですけど、これ結構きついんですよね。着るのがきつきつなんですよね。だから僕普段帽子かぶってるんで、皆さん僕がどんな髪型してるかっていうのは知らないと思うんですけど、この衣装を着用するためだけにちょっと丸坊主にしようかなと思ってるんですよね。てかこれ丸坊主にせなちょっとこれきついなと思うんで、ちょっとね、丸坊主にしようか、僕普段から帽子かぶってるんでどんな髪型なんかわからんと思うんであんまり関係ないと思いますけど、久しぶりに丸坊主にしてこようかななんてことを思っておりますが、さてさて、じゃあ話題を変えましてですね、コロナ禍っていう話を今日しておりますが、初詣もあれですか、皆さんもう行かない感じですかね。僕はその近所に、それこそこれは近所だけですけど、微妙に 有名な神社が、まあ、僕のアパートの斜め向かいにあるんですよね。まあ、その神社、まあ、カウントダウンするときとか、まあ、真っ昼間は混んでるんですけど、夕方とかに行ったら全然人も少ないですし、なんなら2日とか3日に行ったらほとんど人いないですし、それでもまあおみくじもできますし、お払いもしてもらえますし、お酒ももらえるんで、まあ元旦は名古屋行きますんで、2日か3日にまあ誰も人通りのまばらな近所の神社に行こうかなと思ってるわけですけど、まあとはいえ、まあおそらくはもう皆さん、ステイホームですか、ステイホームなお正月を過ごすと思われるんですけど、まあもしかしたら気づいてない人いると思うんでお知らせしようと思うんですけど、YouTube でですね、コロコロチャンネル小学館のコロコロコミックの公式チャンネルでですね、なんといろんなアニメ、まあ、コロコロコミックで連載された漫画が、まあ、大体アニメ化するじゃないですか。そのアニメ化したアニメが無料で公開されてるんですよ、全話。わ、すげえなーと思って。で、やっぱり横井圭はミニ四駆が好きなんで、レッツエンドゴーですよ。レッツエンドゴーの WGP、ワールドグランプリ編が1話から51話まで無料で公開されて、うわーってもうめちゃめちゃテンション上がって、昨日深夜まで見てましたね。ワールドグランプリ編、まあ、レッツ君、ゴー君っていう、まあ、兄弟の、まあ、ミニ四駆兄弟がいて、そこに高場亮っていうライバルと、あと三國藤吉っていう、まあ、同じくライバルと、あそこからジェイ君っていう、まあ、レッツ君とゴー君のサポート役みたいな子がいるんですけど、その5人がチームを組んで、日本代表になって、世界の強豪と戦って、世界一を目指すっていう、まあ、レッツエンドゴーの続編的なアニメがあって、実はこの続編の方が実はめっちゃ人気あるんですけど、それが全話公開されてもうめちゃめちゃ熱いわ思って見てました。これ1997年の作品ですよね。だから下手しい、もう下手せんでも今もまだ若い子、大学生とかもう生まれてないんですよ。だからもう、まあ、僕今37ですけど、もう30歳以降の人しか多分テンション上がらない話だと思うんですけど、1月14日まで公開ですね。まあ、これはレッツエンドゴー以外も他のアニメもそうですけど、これはもうお正月休みに見とくべきじゃないだろうかなと思うんですよね。で、まあこれその YouTube のコメント欄にも書いてありましたけど、今コロコロコミックってコロコロ兄貴って言いまして、その大人向けのコロコロコミックが出てるじゃないですか。で、まあそれ買ってる方もいると思うんですけど、でその大人向けのコロコロ兄貴にレッツエンドゴーリターンレーサーズでしたかね。まあそのレッツくんゴーくんが大人になって以降のミニ四駆の漫画というのを連載されてるわけなんですけど、まあそのいかんせんそれが面白くないと言ったら失礼なんですけど、まあ別に面白いんですよ、面白いんですけど微妙なんですよね。っていうのもこの爆走兄弟レッツエンドゴーというミニ四駆の漫画ないしはアニメなんですけど、実はまあもうこれはっきり言っちゃいますけど、漫画の方ははっきり言っておもんないです、全然おもんないですけど、まあ、そのおもんない漫画が、まあ、当時のミニ四駆ブームを手伝ってかアニメ化されるんですけど、アニメの方がめっちゃめちゃ面白いんですよ。っていうのもそのアニメに携わってる、まあ、アニメスタッフとか、まあ、タミヤ模型なんかのスタッフなんかが、まあ、おそらくはミニ四駆が大好きな人が多分関わってたんでしょうね、当時も。だからすごい本当にミニ四駆が好きな、まあ、当時僕も子供でしたけど、子供の心をくすぐる作品になってるんですけど、いかんせん小学館は別に大丈夫ですね。その原作者、これ名前打っていいかな、もう越田哲弘って言うんですけど、その越田哲弘さん、ちなみにこの人はドッジ断平の作者でもありますけどね、このドッジ断平の作者でもある越田哲弘なんですけど、おそらくこの人ミニ四駆あんまり好きじゃないと思うんですよね。でミニ四駆あんま好きじゃないのと、あとあまりこのレッツエンドゴーっていう漫画のキャラクターに対する思い入れがないんですね、この校舎手数料って。だからもう 昔こんな設定があったっていう設定とかあるじゃないですか。そういう設定なんかもすぐにぶち壊しにしますし、めちゃくちゃ話も無理やりな展開も多くて、だからすごいそのレッツエンドゴーが好きやった僕からすると、その夢をぶち壊す話なんかを今そのリターンズレーサーズなんかでも繰り広げてくれるんですよね。あとね、例えば大神博士の娘として大神マリナっていうキャラクター出てきたんですけど、そのマリナちゃんどっか行っちゃいましたしね。それがまあまあまあとか、まあまあいろいろあるんですけどね。だからまあコロコロ兄貴でリターンレーサーズ見れるかは YouTube でアニメ見た方がいいと思います。
喋るよ恋。喋るよ恋。喋るよ恋。